聖書をお読みします。旧約聖書列王記上17章8節から24節、旧約聖書の561ページ下の段です。また主の言葉がエリアに臨んだ。立ってシドンのサレプタに行き、そこに住め。私は一人のヤモメに命じて、そこであなたを養わせる。彼は立ってサレプタに行った。町の入り口まで来ると、一人のヤモメが薪を拾っていた。エリアはヤモメに声をかけ、器に少々水を持ってきて私に飲ませてくださいと言った。彼女が取りに行こうとすると、エリアは声をかけ、パンも一切れ手に持ってきてくださいと言った。彼女は答えた。あなたの神主は生きておられます。私には焼いたパンなどありません。ただ壺の中に一握りの小麦粉と亀の中にわずかな油があるだけです。私は二本の薪を拾って帰り、私と私の息子の食べ物を作るところです。私たちはそれを食べてしまえば、あとは死ぬのを待つばかりです。エリアは言った。恐れてはならない。帰ってあなたの言った通りにしなさい。だがまずそれで私のために小さいパン菓子を作って私に持ってきなさい。その後あなたとあなたの息子のために作りなさい。なぜならイスラエルの神主はこう言われる。主が地の表に雨を降らせる日まで壺の粉は尽きることなく、亀の油はなくならない。ヤモメは言ってエリアの言葉通りにした。こうして彼女もエリアも彼女の家の者も幾日も食べ物に事を書かなかった。主がエリアによって告げられた御言葉の通り、壺の粉は尽きることなく、亀の油もなくならなかった。その後、その後、この家の女主人である彼女の息子が病気にかかった。病状は非常に重く、ついに息を引き取った。彼女はエリアに言った。神の人よ、あなたは私にどんな関わりがあるのでしょうか。あなたは私に罪を思い起こさせ、息子を死なせるために来られたのですか。エリアは、あなたの息子をよこしなさい、と言って、彼女の懐から息子を受け取り、自分のいる会場の部屋に抱いて行って、寝台に寝かせた。彼は主に向かって祈った。主よ、我が神よ、あなたは私が身を寄せているこのヤモメにさえ災いをもたらし、その息子の命をおとりになるのですか。彼は子供の上に三度身を重ねてから、また主に向かって祈った。主よ、我が神よ、この子の命を元に返してください。主は、エリアの声に耳を傾け、その子の命を元にお返しになった。子供は生き返った。エリアはその子を連れて家の会場の部屋から降りてきて、母親に渡し、見なさい、あなたの息子は生きている、と言った。女はエリアに言った。今、私はわかりました。あなたは誠に神の人です。 あなたの口にある主の言葉は真実です。もう一箇所、新約聖書をお読みします。新約聖書のマタイによる福音書第15章21節から28節まで。新約聖書の30ページの上の段です。イエスはそこを立ち、ティルスとシドンの地方に行かれた。すると、この地に生まれたカナンの女が出てきて、主よ、ダビデの子よ、私を憐れんでください。娘が悪霊にひどく苦しめられています、と叫んだ。しかし、イエスは何もお答えにならなかった。そこで弟子たちが近寄ってきて願った。この女を追い払ってください。叫びながらついてきますので。イエスは、私はイスラエルの家の失われた羊のところにしか使わされていないとお答えになった。しかし女は来てイエスの前にひれ伏し、主よ、どうかお助けくださいと言った。イエスが、子供たちのパンを取って子犬にやってはいけないとお答えになると、女は言った。主よ、ごもっともです。しかし子犬も主人の食卓から落ちるパンくずはいただくのです。そこでイエスはお答えになった。婦人よ、あなたの信仰は立派だ。あなたの願い通りになるように。その時、娘の病気は癒された。祈祷を捧げます。創造の主なる神様、あなたは恵み深いお方です。御言葉によって作られた私たちは、あなたの大きな愛のうちに置かれています。けれども、私たちはあなたに背いて命の道を外れ、この世の原理にとらわれて、この世の空気に流されることもしばしばです。また、感謝と賛美よりも、不平や憤りを唇に満たし、温かい思いやりよりも、冷たい軽蔑を心に抱きがちです。時には、困難のうちにある人の傍らに立つよりも、知らん顔をして立ち去ってしまいます。私たち人間の罪のために、今、世界は歪んでいます。どうか私たちを憐れんでください。あなたの強い導きを心から恋願うものです。今ここからもう一度神の子としての歩みを始めさせてください。御子、イエス・キリストにあって祈ります。アーメン。彼女の真剣さと信仰と題しまして、お勧めをいたします。旧約聖書を読みますと、外国人のことがたびたび出てきます。外国人という言い方は日本の特有の言い方なのですけれども、旧約聖書では異邦人とか気流の他国人 といった表現がしばしば出てきます。そういうそのいわゆる外国人をヘブル語ではどういうふうに表現しているかと申しますと、細かく分けるとかなりたくさんになるんですが、大体大きく分けますと4つに分けることができます。ヘブル語の単語が出てきて恐縮ですが、第1番目はザールというヘブル語です。このザールは英訳聖書、例えば、RSV という英訳聖書を見ますとストレンジャーというふうに訳されています。このザールで表現される外国人は古代のイスラエル社会では何の権利も許されていません。で、それどころかイスラエルに降りかかるあらゆる災難の主犯であるかのように扱われます。例えばイザヤ書の一章七節にはこうあります。それは神の審判がソドムやゴモラのようにユダの国に下される場面なのですが、こうあります。お前たちの地は荒廃し、町々は焼き払われ、田畑の実りはお前たちの目の前で異国の民が食い尽くし、異国の民に覆されて荒廃している。で、この場合の異国の民がザールです。ですからザールはイスラエルにとって恐るべき相手、敵対する外国人ということになります。で、2番目の外国人はノクリというヘブル語です。英訳ではフォリナーとなっています。このノクリというのは、居住地とは無関係に外国人のあらゆる特性を指す総称でして、具体的な意味はこのノクリという言葉が用いられる文脈、状況によって変化いたします。で、しかしイスラエルの共同体の中では一般的に権利もなく特権もなく排除されていたであろうということはおそらく確かです。で、元来ノクリはどうも根結ということを意味する言葉だったようです。で、この語が当てられる代表的な外国人というのは、例えばカナン人、モアブ人、アンモン人たちです。あの有名なルツ記の主人公のルツさんという女性はモアブ人ですから、本来は彼女も排除されるべき対象であることがわかります。それから3番目の外国人の表現なのですが、トーシャーブというのがあります。トーシャーブは英語ではストレンジャーにも訳されますし、フォリナーにも訳されています。この外国人はイスラエル社会が一応受け入れていた異邦人ですが、権利に関してはかなりな制限が加えられていて、いわばこの永住権のない居留民と言っていいだろうと思います。俗に言う居候みたいな存在で、この法律的な地位とか権利はもちろんありません。ですから宗教的にも、例えば杉越の祭りの食事では、ユダヤ人たちと一緒に会食することは許されません。で、そして、最後の4番目の外国人がゲールです。 これが一番多く使われます。まあ英訳ではストレンジャーが当てられることもあるんですが、大体はソージャナーっていうんですかね、ソージャーっていうステイの意味の言葉がありますけども、そういう言葉がよく当てられます。逗留者、滞在者という意味になると思います。で、もともとはイスラエル民族に属していたとか、この相続権がない短期滞在者とかを指す言葉でした。で、これが、新参者を指す場合も出てくるようになります。このゲールには、この権利が認められておりまして、立法に基づく限り、ゲールはイスラエルの民と同等であるとも言えます。ですからゲールには、立法や祝日などを守る義務があります。あなた方と共にいる気流の他国人を愛さなければならない。そういう表現とか、気流の他国人や家父や孤児の裁きを曲げてはいけないとか、そういう表現がたくさん出てきますけれども、それはみんなゲールです。で、そこで、ちょっと大胆な言い方をいたしますと、旧約聖書というのは、それらの外国人、つまりザールとかノクリとかトーシャーブとかゲールの歴史なのです。具体的にどういうことかと申しますと、ユダヤ民族と外国人、異邦人の関係が恐るべき敵から大切にしなければならない仲間へと、この位置づけが変化していく、そういう歴史なんです。神様はイスラエルのために、お前たちはかつてエジプトで奴隷であった、そのことを忘れるな、私がお前たちを選んだのは決してお前たちが強大な力を持つ民族だからではなくて小さいからだと繰り返し語っておられます。だからこそ、そのお前たちの社会の中で、かつてのお前たちと同じ位置に置かれている外国人ゲールを助けなければならないと言われるんです。さて、今日のテキストで私が最初に気になったことは、マタイのテキストですけれども、どうしてイエス様は、自分の娘が悪霊に疲れて、その治癒を必死に願って叫んでいる、そのカナンの女性にすぐにお答えにならなかったのだろう、という点です。福音書の他の箇所を見ますと、イエス様は、病気を癒してください、と願う人たちの求めを断ることはありません。悪霊に疲れた人も、目の見えない人も、死ぬほど苦しんでいる人も、誰一人無視されるということはありません。ところが、どうもこのカナンの女性だけは例外のようなのです。イエス様は彼女に答えません。ですから、その様子を見て弟子たちは、あれ、いつもと様子がちょっと違うぞ、というふうに気づいて、少々焦り出している。で、そういう雰囲気が、この一連の記述から、伺えると思います。こんな女は早く返した方がいい、と、弟子たちは、思ったのです。イエス様は、女性の求めに一切答えようとされません。 で、そこには二つの理由が考えられます。で、一つは、まず彼女が女性であったという点ですね。で、当時の習慣では、女性は口数が少なくて、あまり目立たないようにするのが普通で、このイエス様のような男性に直接その治癒を願い出るとか、教えを請うとか、そういうことはしないのが一般的だったからです。で、もう一つの理由は、彼女がユダヤ人ではなくて、カナン人だったからです。創世記には、ユダとシメオンがカナンの女性と結婚する記事がありますけれども、それは後にその婚結として軽蔑の対象となっていきます。とにかくイエス様は何と言われたかといえば、私はイスラエルの家の失われた羊のところにしか使わされていないというのです。この言葉を皆さんはどういうふうに受け止められますでしょうか。そうした表現によって彼女がユダヤ人ではないために無視されていることを、そこにいた人たち、例えば弟子たちにですね、それとなく気づかせたのではないだろうかと思います。で、他の箇所では、例えば死んでいる従者のために懇願するローマ兵の願いをイエス様は拒みました。体を痛めている人たちを助けるという逸話は、他をいろいろ探しますとたくさん出てくるのです。でもこの場面で起こっていることは、どういうことなのだろうと、いくつか仲介書を渡ってみたのですが、ある学者はただ単に、彼女の信仰心を試すためであったと解釈します。で、他方では、弟子たちを悟らせるためであったというのもあります。イエス様といえども、ここでは普通のユダヤ人のラビのような行動を取ったとみなして、イスラエル人を中心に置く立場から出てきた態度だと推論する解釈もありました。とにかくはっきりしていることは、当時外国人や女性がユダヤ人によって日常的に無視されたり侮辱されたりしていたということです。で、はたと思い当たったのですが、ここで提起されていることは現代でも同じなのです。21世紀の現在にも多くの外国人、日本ではとりわけてこの産経労働者に関するニュースが時々入ってきます。で、そういうその産経労働などに従事する移住労働者や女性には、イエス様当時と変わらないこの社会的経済的な不平等の現実があるということなんですね。それはイエス様の時代と今と基本的に変わっていない。イエス様が彼女に関心を払わずに、まるで目に入らないかのように振る舞われたのは、おそらく何かを暗示されたのではないだろうかと思います。マイノリティとして生きざるを得ない人たちの現実を、私たちにも推察がつくように促されたのではないでしょうか。 彼女は何度も何度もイエス様の足元にひれ伏して、大勢の人たちに施したような助けを私と娘にもくださいというふうに願いました。しかしそれでもまだイエス様の返答は、子供たちのパンを取って子犬にやってはいけないということなのです。当時のユダヤ人は自分たちだけが神の子だと思い込んでいて、自分たち以外の人はまるで犬のようなこの不潔な外国人として扱っていたという様子がわかります。まあここで犬をこの出汁に使われているというのは、愛犬家としてはちょっと憤懣やる方ないのですけれども、まあそういう時代ですから、こういう引用は仕方がないのかなと思います。イエス様の発言をストレートに取れば、マイノリティの立場からするとかなり差別的に映ったことだろうと思います。でもこのカナン人女性は、そういう言い方に負けてはいませんでした。自分の娘を何とか助けてほしい。自分の娘を心から愛していたので、必死なんです。彼女の心の中には、イエス様ならば必ず願いを受け止めてくださる。そういう理屈ではない確信があったのだと思います。イエス様の中には、物事を眺める視点を変えてくださる秘められた力があるのだ。そういうことを彼女は感じ取ったと思います。ユダヤ人という神から選ばれた人たちだけではなく、すべての人が神様の祝福に預かることができる。そういうことを確信して、彼女はイエス様に食い下がっています。その彼女の稀に見る真剣さと信仰心をイエス様は認められたのです。イエス様が性別や人種や地域といったその大きな差別の障壁を取り除くことができるという確信をなぜかこの女性は持っているんです。どうしてカナン人の女性がそのような確信を持てたかわかりませんけれども、それは彼女の信仰に関係しているということは確かでしょう。そしてとうとうイエス様は彼女の信仰を認められました。つまり、神と人間との関係は、国や人種や性別による制限などはない、ということを彼女の信仰を認める形で宣言されたのです。このカナンの女性の名前は、記されておりません。どこの誰だかわからない。で、もしかすると、この文脈から考えますと、娘を抱えて生きていた家父かもしれませんね。どんな境遇であろうと、自分の娘を心底愛して、深い信仰心を宿すところに、不可能はないということをイエス様は保証されます、されます。この女性の信仰のように、私たちキリスト者も、この差別を覆すべく、この世への挑戦を始めたいと心から願うものです。 よーく目を凝らしてみると、私たちの周囲はもう差別でいっぱいです。いろいろな差別が渦巻いておりまして、その渦に私たちは巻き込まれてしまいそうになります。けれども、神様と私たちの間に差別はない。私たちが目に見ている差別は、それはみんな人間が生み出したものです。私たちはそこに巻き込まれてはならないと思います。差別を覆そう。そういうこの社会への挑戦を私たちは始める歩みをさらに進めていきたいと思います。お祈りをします。神様、私たちの信仰を強めてください。心から主を信じて歩む人生を送らせてください。私たちの生涯を、あなたがその見てのうちに置かれていることを信じています。あなたに一切を委ねます。私たちをその導きのうちに置いてください。救い主、イエス・キリストの名前によって祈ります。アーメン。ご無理のない形でお立ちいただきまして、賛美歌461番、御恵み豊けきを歌います。
寂しきの紅も、 しなれ。なすべき技を得、身元に行くとき、御助け頼みて、夜暖を伴う。耐えなる御恵み、日に日に受けつつ、都を行くこそ、今宵